桜井翔司の言いたい放題、人生ってなんだ。この番組は無実の罪で29年間の獄中生活を体験した私桜井翔司がお送りする番組です。今なお日本で起こっている冤罪事件も紹介しながら、希望をテーマに人生の意味を探っていく30分です。どうぞお付き合いください。この番組は全国にある冤罪事件を追及する冤罪ファイル誌と桜井翔司をデスクジョッキーにする会の提供でお送りします。皆さんこんばんは、桜井翔司の言いたい放題、人生ってなんだの時間がやってまいりました。11月に入りまして本当に、ね、寒くなりまして、先週は、新潟の方行ってきたんですけど、かなり寒くてですね、やっぱり雪国はちょっと違うなというような味わってきました。これがまた 変化の激しい陽気が続くと思いますけど、皆さんも健康に注意していただきたいと思います。今ですね、いろいろ社会的な問題いっぱいありまして、沖縄の問題なんて、基地問題なんていつも解決しないで、あれ辺野古基地を作るっていうところからですね、いろんな映画見てますけど、海上保安庁の過剰警備とかすごいですよね。この前大阪の方から行った元気なおまわりさんが「土人」とか「品人」とか言ったって大問題になりましたけども、ね、松井さんの知事に松井さんが発言したことについても、ね、この番組でお話ししましたけども、私がこれブログに書きましたらですね、あれいかにその挑発している連中がひどいかって反論してきた人もいるんですね。でもどんな挑発があったとしても、その公務員あるいは警察官という立場上、その人たちに暴言を吐くとかいうことは絶対許されないはずなんですよ。それが本当に本質的に間違ってるって言いますかね。その警察官がその抗議する人たちを敵対するというのは、人たち本当に犬と言われますけど、本当の番犬と同じじゃないですか。そうじゃなくて、そのどっちの国民って言いますか、まあ彼らは法律に従ってやってるというかもしれませんけど、その違法的なことをもう法律なんですよね。あるいはその民意と言いますか、それで示されて沖縄の民意というのははっきりしてるわけで、それに対してこう抗議する人がいるということなわけですからね。そのあれを擁護するような政治家なんて言語道断、そのあのような政治家がこういう暴言を吐く警察官を作ってるんじゃないかと私は思いますんで、なんていうんですかね、ああいうことを言う松井さんなんていう人が不知事やってる、都市なんてろくなもんじゃないって私はっきり言って思ってます。私にブログに反論してきた人はですね、3回で黙っちゃったんで、やっと分かったかと思って安心してるんですけどね。その他何ですかね、なんか稲田朋美さんっていう方ね、私決してあの人嫌いじゃないんですよね。俺私メガネが好きなんで、あの人のメガネだけはいいなっていう感じがしてるんですけどね、中身はアホですよ。私だけ言ってね、あんなに程度低いと思わなかったですね。まあ、彼女はですね、法務一応弁護士さんなんで、自民党のこう法律的なことをやってた、その時本当に免田栄さん の死刑囚のね、元死刑囚の年金に大反対してたんです。あの人がいなくなってやっと通ったっていう、まあ人の痛みを知らない人間だなと思ってましたし、まあある程度思ってましたけど、その子育て予算をですね全部国務院に回せなんて言ったって、この感覚分かんないですよね。もちろんその国防がなかったら国が捕らえちゃうとか、まあ彼女は思ってるんでしょうけど、そもそも国を支えるのは若い人たちじゃないですか、子供たちじゃないですか。その子供たちをですよ、こうまず育てるっていう思想がなくて、そのお金を防衛費に回せなどと、本当にこの女はアホやなっていうか、どうろくでもないなと思ってまして、もうああいう政治家なんていうんですかね、が自民党の中で大臣をできるなんていうところ、本当自民党のという組織の低俗さって言いますかね、やっぱり人の命を大事にしない人たちの集まりなんだなと私しみじみ思いました。あんなすいか許しとくからね、こう日本は冤罪が増えるんだなと思ってまして、そしてまたもですね、やっぱりはっきり言えば、ああいう国会議員を選ぶ国民もやっぱりそのレベルなのかもしれない、ね、私たちはやっぱり人を見て命を大事にするような国会を作りたいなと思ってますので、皆さんぜひご協力お願いしたいと思います、ね。ですね、今日はですね、今までたくさんのゲストをお迎えしましたけども、今日は身内といいますか、深川事件という、まあ、私の現在深川事件と呼ばれてますけど、その深川事件の守る会の事務局長として支えてくれた中澤宏さんという方が今も 告売裁判もさせてくださって、その中澤宏さんをお迎えしました。中澤さん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい。中澤さんとお会いしても何年ぐらいなんですかね。
もうすぐ今年の12月で17年ですかね。
あ、そんなもんですか、
はい。1999年の暮れの、桜井さんが、まあ、新婚間もない頃、伊藤博さんという私の当時親友だった方からですね、
そうですね、
ご紹介いただいたのが初めてだ
った。稲刈りかなんか行ったんですよね。
稲刈りじゃなくてね、餅つきですね。
あ、餅つき、正月でした
か。12月ですからね、
そうでしたか、
はい、
あ、そうでしたね。17年、
17年ですね、
最初どう思われましたか。
いや、人殺しということで、まあ、冤罪ということで言われてるんですけども、まあ、当時は、まあ、やってない人がね、まあ、しかも無期懲役だとか死刑になる人が、嘘の自白するなんてちょっと信じられないって、
やっぱり、
感じありましたんで、いや、桜井さんに、いや、桜井さんやってないって言うんだけど、本当に桜井さんやってないんですかって桜井さんの目を見てね聞きましたよね。
覚えてない、
いや、じっと桜井さん、これ、まともに僕も見てですね、いや、僕はやってませんというふうに言うので、まあ、桜井さんを信じたというよりも、まあ、当時伊藤博さんとかね、僕の親友でしたから、
はいはい、
今は違うんですけども、
いや、そ、
その方を、まあ、信用して、とにかく守る会に入りましょうと、
はいはい、
いうことで入ったのが、そうでした、ね、きっかけでしたね、
はい。じゃあその時までは冤罪なんてあんまり興味なかったと言いますか。
そうですね、
関心もなかった。
むしろね、いや、今日 の収録があるんでいろいろ思い出してみたらですね、遡ると実は中学時代に、僕自身ですね、中学2年の時にね、技術課程のテスト、
技術課程、
はあ、課程テストが、まあ、期末にありまして、そのテストでですね、実は僕の次 の番号の中田君っていう人の、ね、テストが答案用紙がなくなっちゃって、で僕が中間テストの時のテスト用紙 が入ってたんですよ。そういう事件があったんです。
どこに、
つまり擦り替えられちゃったわけ。
あ、そう、
でその先生が疑いましてね、僕も呼びつけて、お前やってんだろうみたいな話をされてですね、いや、本当その時ほど教師不信というかね、
あ、
なったことなくて、ただ父親がね、自分のことを完全に信じてくれたし、もうそんなことうちの息子やるはずがないんだということを言ってくれたんで、なんとかね助かったんだけど、まあ根底にひょっとしたらそういうの意識としてあったかもしれない。冤罪体験ね、冤罪体験、小さな冤罪体験だったんですけど、で比較的こう、まあ、大人になってからって社会に出てからは、はい、東北地方を結構営業、書店の営業関係で回った時
に、出版社にお勤めでした
ね。そうです、出版社に勤めたんで、はい、いつもね、年にまあ数回しか行かないんですけど、国分庁ですかね、仙台のそこで、はい、松山事件の斎藤さんのお母さんがね、
いつも辻田してね、
いつも辻田だったって、無実の息子を、はいはい、作ってくださいってやってたんですよ、
はい、
でそれでいつも、ね、そう見るんですね。だけど近寄るとなんかちょっとまずいんじゃないかと、いつも、ね、遠回りしていつも、ね、
逃げてた
という、逃げてたという
下げてた、
ね、それが冤罪に対する意識でしたね。
あ、そうですか、
はい。
じゃあこの福原事件で出会って初めてこの冤罪とまともに向き合
った。そうですね、まともに向き合ったのが初めてですね。
あ、そうですか、
はい。
まあ、福原事件のね、瞬く間にその事務局長職になって、
そうですね、本当に立身出世早かったですね、本当に。
そうですね、そうでしたよね、
やる気十分
で、いや、そうですね、はい、まあ、暴走族とか言われて、
そうです、暴走族ですね。
そうですね、はい、ではその向井事務局長として、まあ、何年ぐらい、10、
ですから、2000年、僕は、うん、そう、2010年、そうか、2000年に、2001年か、2001年から事務局長ですね。もう
2001年、
2001年から事務
局長。あ、じゃあ最新提出した頃ですね。
最新提出する前から、
前
から
、
事務局長で、ね、それでもう最新無罪までね、10年間なんとかね、
事務局長しようと思ったら、あれってなっとどういうことだ。
いや、とにかくなんとかしなきゃならないというね、まあ、桜井さんの詩を読んだり、それから、まあ、いろんなドキュメンタリー出てましたよね、
は
い、読んだり、はい、まあ、桜井さんの作詞作曲した曲を、佐藤美津さんが歌う神の歌コンサートを聴きに行って、いや、とにかく僕と桜井さんとはもっと数ヶ月しか違わないんだけど、 本当に桜井さんのその辿った過酷なね、
まあ過酷っちゃ過酷、過酷ですよね。
それに比べてなんと自分はあのねのほんときたのかなと、でなんとかしなきゃいけないなと思ったんで、とにかく何でもやらなきゃという気持ちがあったんだけども、ちょっとねあのその当時の事務局長が頼れなかったというのもありまして、じゃあ私がやりましょうかというだけの話。
なるあそうでした、ね、
はいはい、
あであの事務局長されて見せてくださって、その一番の思い出って何ですか。
やっぱりね、なんといっても2005年の3月の21日の、土浦水戸市対土浦支部での最新会議決定の日ですね。あの時
あのアナウンス覚えてます？
いやいや、なんか後で聞くとバカみたいなんですけど、
決定が出ました、出たよそれは。
そう、決定が出ました、決定が出ましたっていうのを、ね、救援会の宣伝会の上で叫び続けてたんですけど、
いや決定は出たよとあれはね、おかしか
った。出た時にね、それはほらあのなんかスーッと体があの軽くなったっていうね。
いや決定じゃないですよ、あれは無罪判決です。
無罪判決ですか、僕はねあの時、その時ですよ、やっぱり、出た時になんかね体その立ってたんですよ、天にこうスッと
登
るんじゃない感じでやっぱりね、
ああそうでした、
やっぱり力入ってたな肩に。で、僕自身はさ、結局つまり敗訴した時の文書を書く係だったんですよ。でボロクソにとにかく
裁判所
に行ってボロクソの書いてたんですよ。だから、まあで今までも大体ほらあの勝つだろうと思われても負けてるのがほとんどだったじゃないですか、
それ俺知らないんですけど、中田さんから
僕書いたんです。
あそうですか。
で水戸 の, あの羽ばたきの方々が勝った時 の,、のコメントを書いたんです。
あそうだった。
負けた時のコメントを書いたもんだから、そういう、すっかりそういう気持ちだったもんでね、それでもう肩の荷が下りたっていうか、それまで頑張ってたものがちょっと少し楽になったなって、あれが一番ですね。あんなね多分ね気持ち、天にも昇る気持ちっていうのは、
あそうですか、
あの女房と結婚する前も
今
も
ちょっと待ってください、ね、ちょっと待ってください、それはちょっと中田さん、それは奥さんにまず
い。いやいやいや、それは正直だ
と、ね、ああ自分はねその本当にあの時嬉しかった、あの最新開始決定の時は、ね、だから覚えてないんですよと、断片的にしか。
あそうですか。
あの再審開始受け取る時にね、その、時間があったんでこう弁護士の控室にいて、で時間までっていうで、なんかその時ね、その渡す書記あそこの人が青い顔してたんですよ、向こうの人たちが。でなんでこの人たち青い顔してるんだろうと思ってどういう決定、ちょっとドキドキしてね。でまあこうそれが時間になって行ったんですけど、杉山がですね、俺印鑑忘れちゃったよとか言って、でこう信用するんですけど、いや刑務所入れたらのんきなこと言ってるんですよねそれで
当時
それだそう本当当時だって、それであの歴史的な文章なんで、まずもらったら全部表紙にこう名前を書こうって4人もらうんですね。主任弁護士の柴田先生、谷村先生、自分と杉山と、
はい、
でその、今あれどこ行ったんですか、何決定書分かんないですけど、
どこ行ったんですかね。
それで、その自分ほら横丁に食べて、まず見たいじゃないですか。で見ようと開いたら、柴先生が名前書けってあそこまでってわかるんですよ。で柴先生はその人のこと見てるから、で谷村先生は素直にこう書いてやったんで、一番最初に谷村先生見た隣で分かったんで、柴田、谷村、桜井、杉山と並んでましたから、で杉山はこれ印鑑なんかやってるから遅いでしょ、でもう谷村先生こう打ちして声出なかった。で後ろに中田先生が、これ勝ったとすぐ分かったで、名前書いてみたらパッと分かって、でそれから自分は表へ飛び出していって、もう先生方の力強い握手で、内藤先生なんか俺ガバッと抱き、違う逆ですよ内藤先生がガバッとこう俺抱きしめてびっくりして、うわーと思ってラッキーなんて思ったことあって、でそんなの覚えてるんだけど、ね、もうあと断片的で、表へ出てったのは自分が早いはずなのに、表にいたら杉山がいたんです。すでになんかそれが覚えてないんですよ。だから本当にあの時は嬉しかった。
ずっと抱きしめてたから
違う何ありえないそれ何だったんだろうなって、だから時々映像で見てても分かんないですね。そのでこうあの時は興奮しました ね。で高裁の時はねもう大体勝つと思ってたんで、
そうだね。
でだんだんこう
ダウンして
そう、要は100だとすると高裁は80、
はいはい、
で最高裁行くともう50ぐらいの喜びが、で無罪判決なんか20か30ぐらいです。その時はスッとしたぐらいで、こうだんだん落ちていってもやっぱり最初が一番嬉しかったですよ ね。やっぱりそれが一番ですかね。
そうですね。
じゃあ、そうです。じゃあ、 一番ね最初の最高の喜びを味わったというと、一曲じゃここで聞いていただきたいと思います。何がいいですか、どんな曲がいいですかね。
どうなんですかね。
いや中澤さんの好きな曲でありますか。
や ぱり朝もやの中のかな、
金木犀、
金木犀ですかね、
わかりました。じゃあ
季節的に、
はい、ね、じゃあ中澤さんのリクエストということで金木犀をお聞きいただきたいと思います。
朝もやの中に金木犀咲けば14歳の可愛い君がいる。十条台から飛鳥山へ歩いたあの坂道、あの朝まだ青下げ髪にリボンの似合った君と初めて手をつないだあの時も、幼い恋を見つめるように香っていた思い出の花、香れ香れ金木犀、清らかに爽やかに、香れ香れ金木犀、清らかに思い出に。夕もやの中に金木犀咲けば17歳の可憐な君がいる。十条銀座のキリンへ通ったあの抜け道、あの夕、まだ口紅をつける前の君と初めて口づけしたあの日にも、一途な恋を見つめるように香っていた思い出の花、香れ香れ金木犀、甘やかに艶やかに、香れ香れ金木犀。
金木犀お聞きいただきました。もう自分もね、この秋になるとね、やっぱりこの金木犀っていったね、あの当時の彼女のこととかいろいろ思い出して、中田さんもそんな思い出あります？やっぱりなんか若い頃、
金木犀、そうですね、そうですね、うん、あまりこう 花で
花とこう結びつく思い出ってありません？
結びつく思い出ってあまりないですかね。
あ、そうですか。
まあ女房と一緒に行った、
どちらに、
なんだっけ、弘前城の桜、
あ、
それは綺麗だったなという。
あ、そうです
か、ね、
あ、そうですか、
はいはい、
そんなですか。じゃあ思い出といえばそれで、ね、私たちはね、本当に杉山という共演者もいたんで、ね、どんな思い出ありますよ、杉山に対して。
いや、杉山さんそうですね、あの結構、まあ、あの家庭を、ね、大切にしてたから、うん、あの桜井さんのように独身みたいに布団で歩くってことをなかなかできなくて、最新申し立てる時も、ね、名前を出すの嫌だとか言って、
うん、そうでしたね、
それで支援者とトラブっちゃったりとかね、いろいろあって、いろいろ困ったもんだなっていうこともありましたし、まあ、一時なんかね、ちょっとあの行き違いがあって、お前なんかぶっ殺してやるとかね、
ぶっ殺して
やるとかね、いやいや、首根っこつかまれてね、言われたこともあって、いや、一時は本当ね、あの、いや、早くこの事件終わってね、杉山さんとこうおさらばできればいいななってね、あの一瞬考えたことはあったんだけど、だけどやっぱりあの運動をこうずっとやっていく中で、まあ、杉山さんのやっぱり、なぜ自白したかってことに対してね、はいはい、非常にリアルにこう話す能力であるとか、うんうん、それから、ね、うん、殺害方法がいわば
自白
に書いてる虐殺ではなくて絞殺であるということをね、うんうん、獄中で発見したりとか、うんうん、非常に素晴らしいことをね、うんうん、やってたし、あの実際そういう素晴らしい役割を果たしてるし、いろいろね、まあ、あったけど、まあ結構憎めない、あのちょっと悪いあんちゃんなんだけど憎めないなということで、
そう、ね、
ずっとね、 だんだんなんか親しみが湧いていったかなという感じがしますね。はい、
なるほどね、はい。まあ、この我々向こうの冤罪仲間と話すときね、まあ、途中にいろんなこう話をしたりしてるんですけど、やっぱり杉山って本当は根は生真面目なんですよね。生真面目で几帳面で、本当にいいとこいっぱいあるんですけどね、こうなんだろうな、ああいうその疑惑的っていうか、まあ、本悪かなその違う、疑惑じゃねえな、悪がいいと思ってるタイプっていうのがちょっと、あれがちょっとやっぱ彼の人生をちょっとね歪ましちゃったかなってちょっと思うんですよね。だからそれが本当残念。ただ、ね、この頃ですね、彼はあのなんていうかな、本当に彼の寂しさっていうのがよく分かるっていうか、なんだっけ、その俺目立つじゃないですか、どうしたって、
ね、
歌は歌うし、詩は書くし、でその中でやっぱり彼としては本当はね、二人の事件である意味自分 その自白させてとか、俺のが本当に被害者なんだよって彼言いたいのに、そういう点がちょっと寂しかったのかなと、今度やっとこの頃分かるようになってきたって言いますかね。だから、あ、杉山でその、ね、俺たちはあれだったけど、ちょっと寂しかったかなって、ちょっとこの頃理解できるようになってね。
とにかく彼が言ってたのは、いつも桜井と平等に扱えっていうねいうことを常に我々に要求してたから、まあ活動量からするとね、桜井さんと杉山さんと比べれば雲泥の差なんだけども、まあ、そこはやっぱりね、形の上でやっぱり常に平等に扱わなきゃいけないなっていうのは気持ち、いつもね心がけてましたね。
でそういうのでやっぱり苦労されましたでしょうね、
まあ大した苦労じゃないんですけど、
二人っていう意味ではね、
はい、
もう二人っていうのはやっぱりほらね、どっちにしたってね、片方、まあ、2人ってどこでも難しいんですよ、本当にどっちかになっちゃうじゃないですか、
はい、
右か左か。
そうですね、
もうよく自分はね本当言うんですけど、自分も出てきた当時は本当杉山がね天狗って言いますかね、もうあの人の甘い上手ってあるじゃないですか。
ありますね、
率直に言うんで、それがおばさんのやつはすごく可愛いっていうね、ところがそれがやっぱりいつも続くとあっという間に変わっちゃうね。そうすると裏切ったってことになっちゃうね。最初の1年間ぐらいは本当杉山天下でしたよね。もう高尾ちゃん、高尾って言われて
ね、
だから二人って難しいんだ。そうすると今度皆さん今度こっち来るんですよね。今までこう何か言ってたら、何だかこっち庄司さん庄司さんなんて来て、それはちょっと当時はね、あ、やっぱり正体分かっちゃったかなって、もう冷淡に思ってましたけど、今にして思うとやっぱり彼のね寂しさかななんて思ってまして、ただほら69歳で死んだってことについてはね、何ていうか自分としては全うしたなとしか思ってないって言いますか ね、
まあね、まあ、もう1、2年ね、息子さんがね
二十歳になってね、
美容師に、ね、なれればね、一番良かったんですけどね。
だから二十歳になって彼はお酒の一緒に飲みたいってずっと言ってたんで ね、
だからね、
だからそれだけがちょっとね彼にとって心の声なんだろうけど、あ、その他はねもう彼にとってはもう良かったよっていう自分は言ってやりたいぐらいな気持ちでしたね。
そうですよね、
はい、うん、そうですよね、はい、本当に、まあ、いろいろお世話になったと、ありがとうございました。ところではね、中澤さんってすごくエネルギッシュって言いますか、ね、いろんなことをされてますけど、はい、その原動力って何なんですか。
原動力って他にやることがないからじゃないですかね。
なんかいやそんなことないじゃないですか、ね、
どうですかね、まあ、結構そうなんですね、まあ、エネルギッシュに見られますよね、
そうそうそう、エネルギッシュ
ですよ、どういうわけか、
突っ走るし、
突っ走るのは、まあ思い込んだらそのまま行っちゃうっていうタイプなん で、 で、ね、昔から何でもそうだったんですかね。
あ、そうですか、
と思います。
やっぱり一応同じ年じゃないですか。
そうですね、ちょっとお兄さんですけど、桜井さんが。
あ、そうでしたっけ。
そうですよ、
そうですか、はい、だからその、まあ、若い頃からずっとねいろんな活動されてきて、ね、このそのエネルギーのその力のあれは何なのかなと思ってまして、
やっぱり、ね、やっぱりそのやっぱり不正は許せないってやっぱりそういうことですかね。小さい頃からやっぱり父親にね、やっぱり
お父さん何になった
の。うちの父親は消防官だったもんですから。
あ、消防官、ね、
消防ですね。
あ、そうですか。
その姿見て、不正は許さない、ただ消防官であっても、警察嫌いでしたから、ね、父親は
正しいですね、感覚が非常に正しいですね、はい、あ、そうですか、まあ、消防官ってのは本当不正しないですもん ね、
うん、そうですね、
警察は本当に立ちが悪いって言いますかね、あ、そうでしたか。じゃあお父さん、やっぱりお父さんの生き方なんてのはかなり自分で影響して
る。そうですね、父親もの見てて大変だったから、それからこうその消防官にはなりたくないなと思ってたんですけど
そうですか、
まあ正直でね、社会経験すぐに従って、あ、消防官の道も良かったかなと後からね、後から思ったり、
ね、
今したこともありますね。
あ、そうですね、はい、まあ、結局出版なんか
は出版関係に行ったんですけども、
そうでしたよね、はい、なぜ出版関係
やっぱり何ですかね、その、まあ、自分 の, その考えてるっていうことを、なんかその出版物っていうことで表現できないかっていうことを、まあ、考えたんですけど、
あ、そうですか、
まあ、でも、ね、本当は一番最初は新聞記者になりたかったんですよ。
あ、そうですか、
ね、で新聞記者受けたけども、ちょっと、失敗したり、あるいは受かったけど、もう内定取り消しってね、学生運動やったもんですから、
あ、そうですか、
内定取り消し、
当時はね、あの、そうありましたよね、う
ん、それで、まあ、出版社に。だというですね、
あのね、話があっという間にも時間になってきて、はい、あとまたあの来週ということにさせていただいて、
はい
はい、よろしく
お願いします。
今日はあの私の戦いを支えてくれる中澤宏さんに来ていただいて、いろいろお話いただいて、まあ、杉山のことなんかね、なんていうんですかね、中澤さんでなければ話せないっていう部分だったかななんて思ってます。今週もですね、ゆらゆら春お聞きいただきながらお別れしたいと思います。また来週、おやすみなさい。
どこかどこか春松人もの山も明日を信じてる、そうさみんな、そうさ、みんな耐えているさ。ゆらゆら春は来るね、ゆらゆら春は来るね、喜びと悲しみ季節は流れゆく、空の下の人の上の、どこかどこかどこか、春待つ人の心に花咲く時はいつ、きっといつか、そうさ、いつか夢の朝が、ゆらゆら春は。
この番組に対するご意見ご要望などございましたら、メールの場合はメールアットマーク温泉村ドットネット、おはがきの場合は郵便番号 169-0075 新宿区高田馬場 1-26-12-505 桜井司法研究所までお寄せください。皆さんの声をお待ちしております。そろそろお別れの時間が来てしまいました。この番組は皆様からの寄付によって賄っています。電波使用料、出演者およびゲスト出演者の交通費などが必要です。番組を長く続けるためにも寄付にご協力ください。詳細は桜井翔司の言いたい放題人生ってなんだ、または Facebook 桜井翔司をラジオパーソナリティに数回でご確認ください。よろしくお願いします。ではまた来週。この番組は全国にある冤罪事件を追及する冤罪ファイル誌と桜井翔司をデスクジョッキーに数回の提供でお送りしました。
そうさ君も、そうさ友がいるじゃないか、ゆらゆら春は来るね、ゆらゆら春は来るね、ゆらゆら春は来るね。